からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、7月も半ば、今日14日で生放送で夕方5時からお届けしているんですが、こう蒸し暑いっていう感じですが、まあ、梅雨明けももう週末から日月あたりどこかで、行われるのではないかなと思います。さあ、そして京都の街はもう祇園祭りムードがもう盛り上がってきて、もうただでさえ暑いのに暑いぞっていう感じなんですが、今回は祇園祭りといえば、おみこしなんですが、おみこし豊2023年今年見どころはどういうところでしょうか。そんなお話を伺います。みこしといえばやっぱりこの方です。錦市場、京野菜錦川政代表取締役野川邦夫さん、そして錦みこし会では幹事をお務めです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日7月14日で、すいませんっていうこの、忙しい時に
とんでもないです。
よくお越しいただきました。
とんでもないです。
ありがとうございます。いろいろ教えてください。
いえいえ、こちらこそ。ここに呼ばれると、はい、今年も祇園祭りやなっていう
嘘をしちゃい、嘘をしちゃいという感じで、飽きません。嘘ついたら飽きません。はいはい。いや、もう野川さんはこういろんなとこのお祭りに予兆として参加されてて、はい、春祭りや夏祭りいろんなとこであると思うんですけど、予兆の方っていろんなとこお出かけなんですよね。
そうですね。はい、お祭り自体は、はい、春と秋がやっぱり多くて。京都祇園祭りだけじゃなくて、もう春と秋はすごいたくさんお祭りやるし、みこしもいっぱい出るんですよ。
はい、
でその時に僕らもそちらのお手伝いに行って、で祇園祭りの時にはその京都中 のお祭りの担ぎ手の方が、
はい、
祇園祭りに集結してもらって、
集結する、
もう京都のオールスター軍団で担いでもらいます。
そうですか。ということはいろんな、町やご町内にそういう祭りってあるけど、やっぱり祇園祭りの規模というか、その予兆の数とかいろいろ含めて、うん、規模が一番大きい。
そうですね。夏場にあるおみこしっていうのが、
はい、
京都では多分祇園祭りしかないんですよ、ほぼ。
ああ。
なので、
はい、
その京都中の書き手の人がもうみんなこの時期は祇園祭りにこう集結してもらえるし、だ
い
たい普通のおみこしって100人から150人ぐらいで一気担ぐんですけど、
はい、
祇園祭りのみこしに関しては一気にだいたい800人ぐらい、
すごい。
そのみこしが3基あるんで、
はい、
まあ、2000人ぐらいの書き手の人が集まりますね。
もうその書き手予兆の方の人数だけでも、
うん、
すごい軍勢というか、すごいですよね。うんうん、
すごいです。
それだけでも
すごいです。
監修というか、そういう人がいなくても、
でもすごい。
すごい。
けどそこにまた
観光客の方とか応援の方、
すごい規模ですね。
すごい規模ですよね。それがまた年々増えてるなっていう感じですよね。
そうそうそう。
はい。まあ、そういう中で木舟でお祭りがあったんですか。
この間、そうですね、6月の初めに木舟神社のお祭りがありまして、
はい、
まあ、いつもそちらもお手伝いに行かせてもらってるんですけども、
フェイスブックか何かで動画を拝見したら、もう本当に心底嬉しそうな顔をしてはって。
そうなんですよ。木舟祭りも、4年ぶりですかね。
そうですか、うん、
で村の人たちも待ちに待ったっていう感じやったし、僕たちももう早く行きたくて行きたくてしょうがなかったんで、
いやー4年ぶり、
めちゃくちゃ嬉しかったです
その動画見たらもう野川さんだと思うんですが、どんだけ喜んでるんやろって感じで、あのやっぱり祭りが好きなんやな、みこしが好きなんやなって改めて感じました、はい、
ありがとうございま す,
いますそしてあの祇園祭り今本当に真っ只中なんですが、4年ぶりに3年ぶりに、はい、去年は、2022年、
うん、
巡行が行われたけれど、
はい、
おみこしは通常通りではなかったというところなんですが、
そうですね、まだやっぱりコロナの影響もあったので、
はい、
まあ、その感染対策をした上で、あのいつもと違うルート、
去年大変でしたね、いろいろ、
いろいろ大変でしたけど、
はい、
まあ、ルート的にはあの八坂神社から、
はい、
四条寺町のお旅所まで直行で行って、で24日の観光祭もお旅所から八坂神社まで直帰で直線で帰るっていう、で担ぎ手の人数も通常800人なんですけど、それの約半分以下の300人で行きましたね。
ああ、
うん、
それで行けたんですよね、台車なしで担がれたって聞きましたけど、 それってとんでもないことじゃないですか。
とんでもなかったけど3年ぶりやし、やっぱり担ぎ手の人も担ぎたくて担ぎたくてしょうがないっていうのもあるし、
はい、
あのもう台車なしで行くぞってなったんですけど、
ほう、
あの普通と違って、
はい、
今回初めて、去年はあの全員マスク着用やったんですよ。
担いでる時マスクされてましたですか。
いや今までそんなみんなしたことがないんで、いや、
去年、
あ、してました、してました。
まあ、おみこしの渡御の時も、うん、おみこししか見えないんで、
はいはい、
マスクされてたんですね。
してたんです。
そりゃ大変です。
そう、
歩いてるだけでもマスクしてると大変ですが、マスクされた、
マスクして、はい、しかも、まあ、皆さんそんなんで担いだことがないから、
はい、
どうなることやらと、で給水所も、何か所か設けてやったんですけど、
はい、
やっぱめちゃくちゃしんどかったですね。
距離としては例年と比べたら本当に何分の1の距離だけど、まあ台車がないということと、それから普段だといろんなところでこうお接待というか、お茶のお接待とかしてくれ
は
るんですよね。
そうそうそう、
それがやっぱり意味が必要なんですね。
絶対必要ですね。
絶対必要。それもまあなく、でいろいろご苦労されましたですよね。
そう、だから自分らで飲み物用意して、
はい、
給水ポイントを作ってやったんですけど、
直線のその四条通りですね。
そうです、そうです。
八坂神社からお旅所まで歩く、渡御するという、練り歩くという、
そうそうそう、
はい、給水ポイントを
作ってやったんですけど、はい、やはり何人かは
熱
中症になられた方もいましたね。
なっで当たり前じゃないかなって思うんですが、
うんうんうん、
おみこし、その300人っておっしゃいましたが、
うん
うん、一時期に担ぐ人数って50人ぐらいで教わったんですが、でその300人で、
うんうん、
6回交代できます。
できますね、うん、まあ、実際6回もできひんけど、
はい、
まあ、その300人もちょっとそういう状況なんで、
はい、
かなりパワーがあるベテランというか、
はい、
の300人を
この人だったらって厳選して、
そうそうそうそう、
実は
そう、
はい、
揃えたんで、なんとか行けましたけど、
はい、
うんうん、
そういう厳選メンバー、普段より少ないメンバーで台車使わずに担いで、
はい、
で、まあ、給水ポイントを自ら作って、
うんうん、
行ったという、こう祇園石段下に集結しますよね、うん、
はいはい、
その映像を動画で今でも拝見することができるんですが、
うんうん、
なんか綺麗やなと、西日というか夕日が向こうにあって、あー
はーはー、はいはい、
なんかいかがでしたか、そのおみこし担いでその西にまっすぐ向かって行ったらいつもと違う景色だったんじゃないかなと、その映像を見て思ったんですが、
そうです、3基のみこしが並んで、
うん、はい、
動いていくっていうことが、
はい、
ないので、ただ昔の大昔の文献を見てると、はい、3基並んでいったらしいんですよ、
はい、中御座が先頭、東御座、うん、
で西御座、
西御座、はい、
だからその光景がやっぱりすごい良かったのと、
はい、
あと、まあ、そういうコロナ禍にもかかわらず、あの八坂神社から寺町通りの寺町までの四条通りの両サイド の, あのギャラリーの応援の方の数、
はい、
ずっとも
う道にあふれんばかりに
ずっと寺町まで続いてて、
はい、
もうその光景がもう感無量でしたね。
あ、見てる方も拝見してる方も、うん、あのもう本当にあ担いでる人が喜んでるっていうかその気持ちがよく分かって
はい、はい、
なんか感動したっていうか、
うん、で結構なんていうかな、その時ってまだ外国人の方も少なかったし、
そっか、だから全然違いますね。
そう言うたら京都の人たちばっかりが見てくれてはったから、なんかあこれが
お祭りやなと、
祇園祭りやっていう感じでしたね。
あそっか、そうすると今年は、うん、あの例年通りになるんだけど、
はい、
それもまたいいんですが、
うんうんうん、
そのおっしゃった2022年の夏っていうのはやっぱり特別ですよね、うん、
特別でした ね,
ねあれはあれで大変やったけど、うん、よかったっていう感じでしょうかね。
あのよかったです、
はい、
でまあルートが短かったっていうのは個人的には早く終われてよかったです、
はい、いつもなら5時ぐらいに出発しはるんですか、あ神社をこうなんやかんやって言って。あ
そうですね、まあ、錦市場出発するのがまあ3時頃なんで、
いやあはい、
うんうん、で3時から錦市場で神鳴らしっていう、
あ
まあ
長江というあの担ぐ棒の先っちょについている
金属の重たい音が鳴るの
あのおみこしってこのこう動画撮って音聞いたらそのシャンシャンって鳴ってるのがそれですか、
はい、それが缶缶っていうんですけど、それを取り外して、
ええ、
それを鳴らしながら錦市場をまず練り歩いていくという。
それは17日の夕方ぐらいですか。
17日と24日と、
はいはい、とおみこしが渡御する前に今日へ来ますぜっていう感じですか。
その意味もありますし、はい、準備運動の意味もありますし、
準備運動の意味、うん、はい、
お清めの意味もあるのかな、
はい、うん、あそうですか。で
それやって、
はい、
でまあ、みこし渡御して、まあ、とりあえず僕ら普通帰るのが夜中の1時とかになるんですよ、祭りが終わって。
それは観光祭の最後の話ですか。
いやいや、もう両祭とも、
両祭とも、うん、ほう、あ、
みこし納めてからまた後片付けとかなんやかんやありまして
、お旅所にこう納めて、
はい、
それがもう深夜、
深夜ですね。
あらら、うん、はい、
なので去年みたいに早く終わってくれたら嬉しいなってまあそんなわけにはいかないんですけど、
はいはい
はい、
あれもまた良かったと。
そうですね、
いうことですよね、
うん、
もうそれはそれで良かったっていうことですが、さあ最初に申しましたように今年は、全ての神事が例年通りに行われるということになったようですが、
はい、
ご準備の状況いかがでしょうか。
はい、やっぱり去年も3年ぶりにやってみて、
はい、
ちょっといろいろと改善しなあかんところも見つかってきて、
ほう改善点
改善点とか、
トヨタ自動車みたいですね。
ああ、そうですね、
改善で。
あと、まあ、新しい試みとかもいろいろとあったので、
はい、あ、そうですか。
もう5月初めぐらいからかな、
はい、
もう準備が祇園祭の準備を始めてまして、
ほう、
その新しい試み、例えばみこしの担ぎ手の募集の仕方とか、
はい、
あとお弁当をちょっと 新しくするとか、うん、そういう打ち合わせもありますし、うん、まあ、ちょっと祇園祭りのことを僕らやってるけどまだまだ知らんことも多いんで、
はい、
錦天満宮さんでちょっと祇園祭りの勉強会をみんなで開いたりとか、はい、で、
まあ、そもそもどういうものかっていうことをみんなが知るっていう、
そうそうそう、
はい、
あとまあ4年ぶりやと神輿に使う道具も、
はい、どこにつけるんやったかなとか、
いやそれはないですけど点検とか、
あ、点検
修理とかしたり、
はい、
でまあ神輿の縄の絡み方の練習会したりとかで、
はい、
もうほぼ毎日のようにやることがありまして、
はい、
もうもちろん7月入ったらもうほんまに毎日、たまたま今日だけポカンと空いてたんですけど、
ありがとうございますこう山鉾は縄絡みがね結構それぞれいろいろあって、
はいはい、
という話は皆さんご存知かと思うんですが、
ええ、
神輿の縄絡み、
うんうん、はい、
そんなんどこに縄があるんですか。
どういうんかな、神輿本体があって、はい、そこに長い担ぐ棒を
長
え、うん、長えっていうんですけど、
はい、それを7メートルぐらい確かなかったですか。
いや13メートルかな。
あ、そっか、
はい、ほんでそれをつけるんですけど
13メートル、
はい、でそこにまた横向けに棒も4本つけるので、それを絡む、はい、
ちゃんと収めるっていうか、
そう、
安定固定させる、
そう、ロープで綺麗、はい、に絡む方法があるんですよ、
はい、
でそれはまたそれぞれの神輿ごとで特徴があって、
わ
この錦の神輿と白笠さん三若さん の絡み方はまたそれぞれ別々ですし、
はい、
でまあ、そういうのをまあ練習っていうか思い出す感じで、
なるほど、
うん、
まあ、やらなければならないことがもう本当に山ほどある中で、
はい、
今日お越しいただいてありがとうございます。
いや
それとそのお弁当の話ですが、
はいはい、
結構その祭り、おみこしの時のためのお弁当っていう感じなんですか。その改善っていうのはどういうふうに何を変えはったんですか。
今までやっぱり祇園祭って休憩時間が短いのと、
はい、
夏場暑い時なので、
はい、
そんなにこうちゃんとしたものが
食べる
時間もないんですよ。
気にもならないかもしれないと。
そう、ほんで今までは言うたらなんていうの、コンビニに売ってるようなおにぎり、
あ、はい、
うん、やったんですよ。でそれがもう嫌で嫌で、みんなで嫌っていうのはその役員の方がかっこ悪いで、どこのお祭り参加させてもらってももっとええ弁当出てんのに、なんでこの祇園祭りの
なんでコンビニのこんな弁当なんやっていう内心ずっとずっと
ずっと思ったんですよ、子供の頃から
それ昔からっていうことですか。
昔からです。
そら錦市場やのにあかんっていう感じですね。
そうでしょう、
そらあかんわ。
そう、
はい、
でそれをこの4年間の間にやっと変えよう変えようっていうことになって、
はい、
今年は錦市場の中にある平野さんっていうお店の、
はい、
でお弁当を作ってもらって、
おいしいだし巻き卵も入ってるぞと。
そう、
はい、
何が入ってるかちょっと分かんないですけど、
分かんないですけど、はい、
そういうお弁当になりました。
あ、いや、どういうお弁当であってもやっぱりそうやってコンビニのお弁当じゃなくて錦市場の中の平野さんのお弁当であるっていうところがやっぱり気分も違いますよね。
そうです、はい、
中身はともかく、
そうそう、
いや、よかったです。いや、食べることっていや、些細なことなようでもやっぱり子どもの時にはそうだったっていうのがずっと気になってるっていうのはやっぱり大切、食べることって大切やっていうことですよね。
そうですね、
はい、わかりました、はい、さあ、この後はおみこしのこんなところがみんな知らないでしょっていうお話を伺います。今日からグリーンコミュニケーション、引き続き京野菜錦川正代表取締役野川邦夫さんにお話を伺います。さあ、 おみこしなんですが、もういろいろあると思うんで、こういうところを見てほしい、ここを見ると知ってるとすごくおみこしもなんか友達になれるよとか、はいはい、面白い点がいっぱいあると思うんで教えてください。私ちょっと黙って聞いてます。まず、
はい、その祇園祭りの八坂さんのおみこしは3基あるんですけど、
はい、
でまず一つがスサノオの御事さんがお乗りになる、屋根が六角形の、中御座のおみこしっていうのが一つで、もう一つが串稲田姫の御事がお乗りになる屋根が四角形の、東御座の、おみこし、
はい、
で僕たち錦みこし会がご奉仕させている、させていただいているのが八柱の御子神様がお乗りになる八角形の、西御座のおみこし。
スサノオミコトの8人の子供ですよね。
そうですね、
はい、
うん、でまあその3基があります。
だから八角形というところで、
いやそれはね、
あ、ちょっとね、分かんない、これ勝手なこと言ってあげますよね、うん、はい、分かります、八角形、
そうなんです、
はい、そして
八角形がやっぱり飾りが一番多い、はい、多くなるんで、
ええ、
やっぱり重量も重さも一番重たい、
3基の中で一番重たい
ですね。
どれぐらいですか。
はっきり分かりませんけど、まあ、2トンぐらいはあると思いますね。2トン
というと2000キログラムということですよね、うん、それを一瞬では50人が2000キロ担ぐということですよね。
そうです、そうです、
はい、
うん、
はい、
だからもう1人当たり担いでる時は10秒あるかないかぐらいで、どんどんどんどん変わっていくっていう、
そうじゃないと担げるものではないぞという、
そうですね、
それぐらい重たいもんだということですね。
そうそうそうそう、
はい、そして
でね、あ、で今年、
はい、
まあ、4年ぶりとなると、
はい、
今まで、ずっとベテランの方がこう来られてた方がその4年間でもう引退される方も結構いはるし、で逆に、
はい、
初めて参加される方、4年分の初参加の方が多分おられると思うんですよ。
あ、
ならどうなるかというと、
はい、
みこしってそんな重たいんですけど、
はい、
パワーだけじゃなくて、一番重要なのはさっきおっしゃったようなみんなの連携、
はい、
連携がなかったらあんな重たいものを担げないんで、
はい、
そこでこうベテランの人が抜けたら、結構今年は怖いかなと。
あら、今そういう状況なんですか、今年が。
そう、春のお祭りにいろいろみこし参加させてもらったんですけど、
はい、
どこともそんな感じで、やっぱりこう、
あ、そうか、その4年間の間に、
そう、だから初めての方が多いから、
はい、
変わり方が分からへんとか、タイミング分からへんとかで、結構こうみこしが落ちかけたりした場面がどこのお祭りでもあったんで、
お、
まあ、まあ今年はちょっとそれを気をつけて、
大変ですね、
みんなでサポートしながら。
練習ってあるんですか、そういう。あ、
ないです、ないです、担ぎ方の練習はないです。
ですよね、
うんうん、だからもう周りのみんなが教えながらいかんとあかんかなと思ってまして、
担いではる50人の周りに何重にもこう待機されてる予兆さんがいはりますよね、
う
ん
う
ん、
はいはい、
そうすると、うん、ようわからん人がいたら大変ですね、
う
ん、
そうそう、でベテランの人が結構いたら、
はい、
その人らが各ポジションで統制を取ってくれはって、
要所要所で、
そうそう、
はい、
ほんでうまいこといくんですけど、その人らが抜けた人も多分結構いる感じになると思うんで、
すごく困りますね。
そうそう、
どうなるか分かんない感じですか。
分かんない。だからまあ落ちんようにみんなで願いながら見ていただけたらと思うんですけど。
そうですか。去年は台車使わず、
はいはい、
もう担ぐ一方でされましたが、今年は台車は使われるんですよね。
使う場所もあります。
あ、そんな程度ですか。
そんな程度、だいぶそうですね。台車なしで行くとこの方が多いかな。
そうですか。
はい。
でも担いでる 能を台車に乗せるという作業自体も大変じゃないかなって。結構難しくないですか？
あ、難しいですよ。それもやっぱり台車係のエキスパートがいたりとかするので、できるんですけど、結構確かに難しいです。
その台車見たことないですが、おみこしの後ろについてどこにいはるんですか？
これもね、
内緒。
内緒じゃないねんけど、はい、いろんなパターンがあって、この場所は先回りしとくとか、はい、ここは後ろからついていくとか、いろいろ決まってるんですよ。
あんまり例えば寺町通りを渡御されるときに、その台車が、後ろから追いかけてるかっていうと、そんなことはないですよね。
そう寺町の時は隣の武甲町通りから先に錦の先まで先回りしてるんです、はい、台車を入れないから。
なるほど、はい、そうするとその台車に乗せる大体ポイントがこの辺りだろうという予測、大体あるんで、そこに先回りして待ってらっしゃる。
そうです
すごい、はいはい。
で、あとそうですね、
その3期あって、
はい、あとちょっと見ていただきたいっていうか、
はい、残りが3分ぐらいです、
はい、おみこし見られた方は、はい、多分おみこしがしか見てないと思うんですけど、実はみこしって、そのみこしの先頭の 2,3 メーター前に扇子を振ってる人がいて、
はい、
その、幹事長というんですけど、
幹事長、
その人の
錦みこし会の幹事長、
それぞれのみこし会に幹事長はいるんですけど、はい、その扇子一本でみこしが動いたり曲がったり鳴らしたり止めたりしてるんです。
見たことないですよ。
だから今度もし見る機会があれば、はい、その扇子に注目してもらって、
2,3 メートル先、みこしの先に温度取り、はい、山鉾の温度取りみたいな方が、幹事長が、
そう、
扇子一本で、
扇子一本でその扇子の動きを、そのみこしの担ぎ手の、
はい、
中に入ってるみこしを操る人間がその扇子を見て、みんなでみこしを動かしてる。だからその扇子が左行けってこうやったら、
はい、
みんながその左行くようにみこしの中では実はいろんな作業が行われてる。
そうですか、はい、その中というのがみんなどこのことを言ってはるのかなと思ってはると思うんですが、はい、中ってどこですか？
中っていうのはね、
本当に中、
長江と長江の間、外からは見えない場所、はい、
見えない場所に人が、そのみこしと一緒に何人ぐらいが動いてはるんですか？
ね、それでも10、もっとか、20人ぐらいですかね、
中に、はい、
それがみこしを、その扇子一本を見ながら動いて、
その
動かしてる
で、担いでる予兆は、はい、そのもう持つことで精一杯なんで、
そうい
う方向を決めたり回るとか、そういうんじゃないと、
じゃない、周りの人は持ち上げてる、持ち上げるかかる、
もうそれで精一杯と。
そうですね、
はあ、そうやってその2トンもの西御座がこう、差し上げられたり回ったり差し回ししたり、いろいろしてると。
そうです、
はい、さあ残り30秒になりました、はい、野川さんはどこにあるんでしょう？
僕は前の方にいると思いますけど、
はい、
オールマイティで動いてるんで、はい、いろいろうろうろしてると思います。
そうですか、
はい、
ご長男のソラさんは、今年は参加される？
もちろん参加しますね。
そうですか、スキーもうまい、歌もうまい、男前っていうソラさん、頑張ってください、はい、ありがとうございました。